今日はビッグサンデーということで、このような取りに足りないものに語る機会を与えてくださっていることを感謝いたします。今日は、主の御元に駆け寄る子どもたちというテーマでお話しできたらなと思います。まずね、クイズからスタートしたいと思います。子どもたちはいないんですけれども、今ディスカバリーは4歳から中学生までが一緒に御言葉を聞いているんですね。4歳から中学生が同じ御言葉を聞くって結構大変なんですよね。ほいでね、お話がつまらないとちょっと横を向いてしまったり、後ろを向いてしまう子供がね、いるんですけれども、そうですね、保護者の方はたくさんおられるんで、基本的には真面目に聞いてくださっています。すごいよく賛美し、祈り、御言葉聞く子どもたちです。でもちょっとね、話が長くなったりしてしまうと、ちょっとそういう現象が起こるっていうことに気がつきまして、メッセンジャーとしていろいろ考えなきゃならないなと思って、一つ編み出した方法がクイズなんですね。クイズにすると子供たちの食いつき違うなっていうことに気がつきました。そうですね、はい。それで何回かね、クイズを出して子供たちがそれに答えて、わーっと御言葉聞いてくれるっていい流れが起こってきました。それに味しめた私は、前々回だったかな、メッセージを始めから終わりまで全部クイズにしてみたんですね。最後のポイントまでクイズにしてみたんですけれども、そしたら見事に半分ぐらいで飽きられまして、後ろを向く子、横を向く子、あなたのお子さんではないんですけれども、そういう子がちらほらと現れたっていうことがあります。まあ皆さん大人なんで、ゲームをね、クイズをね、出す必要ないんですけれども、まあ、せっかくのビッグサンデーなので、お付き合いいただけたらなと思います。質問は、この東京ライトハウスチャーチに何人の中学生の子供がいるでしょう、中学生以下の子供がいるでしょうか。A、10名。B、30名。C、50名。どれかに手を挙げていただけたらなと思います。じゃあ、いきます。A、10名だと思う方、手を挙げてください。おいな、お一人、ありがとうございます。教会学校をね、閉めてしまっている教会も多いですけれども、日本の教会学校を開いている教会学校の平均人数が8名と言われています。そして、じゃあ B 行きたいと思います。B、30名だと思う人。ね、ちょくちょくいますね。ありがとうございます。じゃあ C、50名だと思う人。はい。みんな答え知ってたんですかね。ねえ。はい、ありがとうございます。はい、知っていたということで。はい、今ね、知らなかったんですかね。はい、今私たちの教会には、幼児を含めると50名以上の子どもたちが与えられていることを本当に主に感謝したいと思います。私たちの教会はただたくさんの子どもが与えられていますけれども、日本全国を見ると子どもの働きは減少傾向であり、一番大きな教団、日本キリスト教団の教会学校の数はピークの出席数ですね、ピークの7分の1と言われています。またお隣韓国はクリスチャン大国でありますけれども、人口の 30% がクリスチャンと言われて、宣教師をたくさん世界に送り出してくださっている国でありますけれども、実に 95% の次世代が失われつつあるという報告が上がってきているそうです。信仰を次の世代に渡すというのは簡単なことではなく、大きな戦いがありますので、その責任を主から預かっているご両親方のために、ぜひ覚えてお祈りいただけたらなと思います。 イエス様に目を向けるなら、イスラエルに目を向けるならば、ユダヤ人は信仰の継承に大きな成功を収めてきた民族です。4000年にわたりその信仰をと御言葉をつないできたんです。その秘訣は何なのかというと、イエス様の時代にもう見ることができます。イエス様の育った時代のイスラエルのシナゴーグ、このような街道ですね。街道には、子供や大人が聖書を学ぶためのベイトセフェルやベイトミドラシュという、聖書を学ぶ学校が付属されていたそうです。そこで子供たちは聖書をしっかり学ぶことができました。イエス様の時代からしばらく後のベツレヘムに住んだ歴史学者の証言なんですけれども、その人が言うには、イスラエルのユダヤ人の子供でアダムからゼルバベルまでの歴史を記憶していない子供はいないってね、証言したそうです。アダムからゼルバベルっていうのは旧約聖書の初めから終わりまでです。それをきちんと記憶させる教育がなされていたそうです。今2階では子どもの礼拝が捧げられています。私たちはどこかでこの礼拝が神聖でホーリーで主に喜ばれる、まあ、そこまで極端に思っていないかもしれませんけれども、この礼拝がメインの礼拝だとお思いだと思います。けれどもユダヤ教においては教育と礼拝を区別しないそうです。聖書の学びも最高の礼拝形式の一つだと考えているそうです。つまり子どもたちが聖書を学び暗唱聖句すること、それは将来に向かった何かの準備ではなくて、それ自体が礼拝だと考えているんです。そのような教えの中、そのような学びの中でユダヤ人たちの信仰が守られていることを私たちも謙遜に学んでいく必要があるかと思います。私たちの教会もディサイプルミニストリーの聖書の学びが始まっています。この場所で主へのまっすぐな礼拝が捧げられるとともに、主に喜ばれる御言葉の学びがあらゆる世代にあらゆる場所にさらに開かれていくと信じ、祝福を祈りたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はビッグサンデーということで、聖書に出てくる子どもたちに目を留めていきたいと思います。マルコの 10-13 から16を一緒に開きましょう。マルコの 10-13 から16です。じゃあ開けた方でご一緒にお読みしましょう。せーの。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちに御言葉を言って、ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方は告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福された。アーメン。ここで子供のように神の国を受け入れるのでなければ決してそこに入ることはできないと書かれています。今日は聖書から2箇所子供が登場する場面を学んでいきたいんですけれども、まず私たち自身が子供のように神の国を受け入れるものになっているか、まずは私たち自身を確認しつつ、またこれから育つ子、また新しく導かれる子供たちがさらにそうなるという信仰をいただきつつ、聖書のお話を見ていきたいと思います。 そうですね、はい、真面目な話が続いていますけれども、ね、みんなしっかりとまっすぐ後ろを向く方がいないことを感謝します。ね、ディスカバでこんな真面目な話続けてたらね、半分ぐらい皆さんのお子さんは大丈夫だと思いますけれども半分ぐらい向く子もいるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、1番目のポイントに入りたいと思います。じゃあご一緒にお読みしましょう。1番目のポイント、イエス様、イエス様の祝福を受け取る私、子供たち、私たち子供たちですね、御言葉。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。イスラエルの風習、当時も今もですけれども、ラビのところに子供たちを連れて行って祝福をお祈りしてもらうという風習がありました。ですので、イスラエル、イエス様のところに人々は子供たちを連れてきて祝福をお祈りしてもらいに連れてきたんです。でも弟子たちは子供たちが勢いよく来たせいか、またイエス様が忙しくしていたせいか分かりませんけれども、心配して子供たちを来させないように叱ったんですね。それを見られたイエス様は弟子たちを逆に叱って、子供たちを呼び寄せて子供たちを抱き、そして彼らの上に手を置き祝福を祈られたという箇所です。新改訳聖書を検索すると、祝福という言葉が300回近くね、ディスカバだったらねクイズにしてるんですけれども、皆さん前をね向いてくださってるんで、クイズは出さずに行きたいと思います。300回近く出てきます。聖書の初め、創世記の1章から、神様は被造物と人間とを祝福してくださっています。そして罪によって神から背を向けて、神様の祝福から外れてしまった人間をも再び祝福しようと、アブラハムを選び出し、アブラハムを祝福のもといとして、すべての民族に祝福を届ける器として、主はお立てになってくださったんです。そしてその計画はイエス・キリストにおいて実現し、私たちのところに届けられています。ガラテヤ3の14も一緒に開きたいと思います。ガラテヤの3の14ですね。はい、開けた方、またスクリーンにも映っていますので、一緒に聖書の御言葉朗読したいと思います。せーの。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。アーメン。この御言葉の通り、創世記の初めから神様が用意された祝福はイエス・キリストを通して私たちに今日を届けられているんです。先週も私の杯はあふれますと教えられましたけれども、私たちの主は祝福の神であり、今日も私たちここに座っているお一人お一人を祝福したいと願っておられる方であるから感謝いたします。今日私たちはこの祝福を受け取るものとなっていきたいと思います。先日キリストの栄光教会、ここにも来られた先生ですけれども、川端先生の子育てについてのセミナーに参加し教えられました。その中に先生が説明してくださったんですけれども、教会においては信仰継承っていう言葉聞いたことありますかね。信仰を次の世代に伝えることを信仰継承と言いますけれども、教会は信仰継承を強調するあまり、本当に継承しなければならない信仰によって与えられる祝福の継承がおろそかになってしまったと先生はおっしゃっていました。本当に、ね、子どもたちが見たいのは箱ではなく、その中身、届けられる中身、本当にその通りだと思います。 私たちはイエス様の十字架を信じる信仰をもちろん伝えていきます。次の世代にそれを大事なこととして伝えていきます。けれどもこれからそれに入る、これからそれを受け取る次の世代が見たいのは器ではなくてその中身です。そこに何があるのか、それを受け取った者たちがどのように生きているのか、それを通して彼らはその箱を受け取るのか、その箱を開けるのかを判断するのです。私たちがイエス・キリストを信じる信仰によって受け取っている祝福の中身、本当にたくさんのものが入っていますけれども、そこには神の国があります、永遠の命があります、主と共に生きる恵みがあります。人が人として神に作られた創造物として生きるすべてのものがそこに詰まっているんです。それがイエス・キリストを通して私たちに与えられる祝福であるから感謝いたします。そしてその祝福はヘブライ語ではバラクと言います。語源はひざまずくという意味があります。両親、皆さんも、ご両親の中育てられたと思います。ご両親との関係は本当に私たちの人生に大きく良い意味にも悪い意味にも影響を与えます。けれどもさらに大事なのは創造主、本当の天のお父様との関係です。本当の主の前にひざまずける恵み、主との正しい関係が私たち人間一人一人の本当に大事なことであり祝福のもといであるということを私たち確認したいと思います。今私たちはここで主の御前にひざまずき礼拝する恵み、祝福、御言葉を聞く祝福に預かっているから感謝いたします。エペソの 1-3 も一緒に開きましょう。エペソの 1-3、 開けた方またスクリーンを見つつ一緒に主の御言葉を朗読しましょう。せーの、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。アーメン。天にあるすべての霊的、すべてです、すべての霊的祝福をもって私たちを主が祝福してくださっていることを感謝いたします。私たちはこの満ち溢れる祝福を器だけではなくその祝福自体を次の世代に新しい魂に届けるものへとなっていきたいと思います。次のポイントいきたいと思います。2番目の聖書箇所はマタイの 21-15-16 です。マタイの 21-15-16、 開けました。皆さんで聖書の御言葉一緒に朗読しましょう。これ自体が礼拝でありますから感謝いたします。せーの、ところが最初律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろなことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った、あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか。イエスは言われた、聞いています。あなたは幼子と血のみ子の口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか。アーメン。2番目のポイント出してください。2番目のポイントは、イエス様を賛美祈り御言葉を告白する私たち子供たちです。御言葉はイエス様が引用された詩編の方を選ばせていただきました。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。アーメン。ここは イエス様がエルサレムに入場され、宮の中にいるとき、子供たちがダビデの子、ホザナと叫んだ箇所です。ね、さっきの、イエス様のもとに子供たちが近寄ったときも、子供たち怒られてしまいましたけれども、ここでも怒られてますね。ね、子供たちはよく怒られます。自分も子供時代よく怒られました。ね、公園で遊んでるだけなのに酔っ払いに15分ぐらい怒られたこともあり、ああ子供って怒られやすいんだなってね聖書を見ても見ることができます。祭司長立法学者たちは、イエス様を救い主として信じていなかったので、聖書をよく知らない子供たちがダビデの子ホザナとイエス様を救い主のように賛美している姿を見て、イラッときたのではないかなと思います。子供たち、ここで注目したいのは、子供たちが突然にダビデの子ホザナって叫び始めたかっていうことです。聖霊の啓示を受けて突然に目が開かれて、ダビデの子ホザナってね、子供たちいますけどね、アキト君とかが叫び出す可能性もなくはないですけれども、その可能性は結構低いですよね。多分この聖書の箇所でも、誰かが教えて、親が教えて、イエス様って、ね、奇跡を行うことができる素晴らしい方がいるんだよ、この方が救い主かもしれないよって教えたので、子供たちがそのようにイエス様に叫んだんだと思います。聖書では教えることの大切さを教えています。聖書でイエス様が最も大切な戒めとして教えておられる申命記の御言葉にも教える大切さが書かれているので、一緒に開きたいと思います。申命記の 6-4 から7です。申命記6章4節から7節。有名な御言葉です。一緒に朗読したいと思います。せーの、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、あなたの神で主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。アーメン。ここに、6節にあなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。けれどもそれだけではなく、7節にはあなたの子供たちによく教え込みなさいと書かれています。自分の心に刻むだけではなく、子供たちに、次の世代に、新しい人たちにきちんと教えるように聖書は語っているんです。イエス様の大宣教命令においても、私があなたに命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさいとイエス様ご自身が命令されています。子供を預かっている、また新しい魂を導いているすべての方々にとって本当に教えるということは大切な務めだと思います。ちゃんと伝えるっていうのは何度も言いますけれども大切なことです。私、今月誕生日だったんですけれども、私の妻が、私、服装に一切興味がなくて、髪も自分で切ってたり、時々ものすごい服着てて、ね、驚かせたりするんですけど、写真を見ても、ね、過去10年ぐらい前の写真と同じ服をね、今日着てて、みんな、他の人は成長してるのに、自分だけ変わらないみたいな、ちょっと恥ずかしい体験があるんですけれども、そんな、私、哀れに思って、大体着るものとか、そういう身につけるものをくださるんですけれども、今年 は靴をくださったんです。靴をくれたんですね。はい、妻ですね、よく考えてみたら。はい、靴をくれたんです。はい、でもね、それを見た瞬間、もう自分がっかりしちゃったんです。なぜかっていうと、それには深い深い理由があるんですけれども、1年前にこの話遡ります。1年前の誕生日の時、同じように靴をもらったんですね。そして、いい靴もらったんで嬉しいなと思って履きました。で、その時は気がつかなかったんですけれども、数日後、外でね、歩いていると、だいぶでかいんですよね。今あんまり気にしないんで、多少でかいぐらいかなと思って、それともいけるいけると思って何も言わなかったんですけれども、履いてみると、めっちゃでかいんです。ね、これでガバガバ言っちゃうぐらいでかくて、これはいかんって言って、本当に恥ずかしいお話なんですけれども、靴の先に靴下を二つ詰めまして、それでなんとかなるかなって思って、履いていました。ね、せっかくもらったものなんで、すぐ新しいのに買い替えることなんてできないから、できる限りそれを履いて、早く靴下の入ってない靴に変えたいなと思って、履き潰してきたんですね、一年間。それでボロボロになって、妻が自分のボロボロの靴を見て、ボロボロだからまた靴を買ってくれるねって、買ってあげるねって言ってくれたんですね。それで来たのが靴だったんです。で、開けてみてびっくり、同じメーカーの同じブランドの同じサイズの靴が見事に届きまして、ね、これ誰が悪いんでしょうかね。誰も悪くない。いや、私がいけないんですよね。ちゃんと伝えていなかったっていうのがいけないんだと思います。我慢するだけで、心にはね、しっかり刻んでいたんですけれども、それをきちんと妻に伝えることはしなかった。それはその場で、話して、笑って新しいのに変えてもらうことができたんですけれども、本当に伝えるっていうのは大切なことであります。御言葉は、あなたの幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられたとあります。主は幼子や血の御子の小さき者の口を通してこの地に力を表してくださる方です。私たちも小さき者としていつも賛美し、また祈り、御言葉を告白する者となりたいと思います。そして次に続く世代のために、新しく導かれる世代のために、自分の心に刻むだけではなくて、きちんとそれを伝えていく、それが私たち、先に救われた者の責任だと信じます。ヨエル書には、その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ、あなたの息子娘は預言師とありますので、これから導かれる新しい世代は、私たちよりもさらにまっすぐに賛美し、主と同じ心で祈り、また主から御言葉を預かり、この地に解き明かす器たちであると信じます。主の道備えをする世代たちのために、私たちはしっかりと教えつつ、また祝福を祈っていきたいと思います。最後のポイントに入っていきたいと思います。最後の聖書箇所は、ヨハネの6-9-13です。ここも一緒に開きましょう。ヨハネ6-9-13までです。はい。本当に子どもたちは聖書を開くのが早くて、もうスタッフより早いんですよね。そうなんですよね。だからちょっとね、ハンディをつけようかって今ね、スタッフハンディみたいなね、欲しいなってね。ね、はい、ちょっとね、頑張った方がいいですね。どうしてもタブレットとかで聖書を開く癖がついてるので、どんどん遅くなっていく。 ばっかりですけれども頑張っていきたいと思います。じゃあ一緒に御言葉を読みたいと思います。ヨハネの 6-9 朗読しましょう。せーの、ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。はちょっとすいませんね、10もお願いします。すいませんね、自分が開けてなかった。6-9から10。はい、じゃあイエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやる。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけを分けられた。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われ、余ったパン一つも無駄にしないように集めなさい。彼らは集めてみた大麦のパン5つからです。アーメン。3段目のポイントに行きたいと思います。最後のポイントです。3番目のポイントは出るかな。はい、ありがとうございます。じゃあ一緒に読みましょう。せーの、イエス様に持てるすべてを捧げる私子供たちです。アーメン。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。イエス様が少年の持っていたお弁当ほどの食べ物を男だけで受け取り、男だけで5000人を養われたという有名な箇所です。この場所でわざわざ大麦のパンと小さい魚と書いているんですね。大麦は品質の低いパンであります。魚も大きくなく、小さな魚、どのぐらい小さかったのか分かりませんけれども、十分でない量を表しています。けれども、それがイエス様に捧げられたとき、大きな奇跡が起こったんです。主は小さいものの小さい捧げ物を大きく用いてくださるから感謝いたします。箴言の 22-6 には、若者をその行く道にふさわしく教育せよと書かれています。この教育せよという言葉は、ハーナフと真ん中の文字だけが違うんですけれども、ハーナフという言葉が、ヘブライ語の言葉が使われています。この箇所、この言葉を他の箇所で調べてみると、他はすべて捧げるという意味で使われています。宮を捧げるとか捧げ物を捧げるという意味で使われている言葉なんです。つまり、若者にとって必要な教育とは、若者をその行く道に従って捧げていくこと、これが真の教育であります。イエス様のために私たち自分自身を捧げていきます。そして次に続く次世代を捧げていく、それが私たちに求められている教育であって、それが一番安心安全なものなんですね。本当に至らない、私たち自身を見るならば至らなく足りないものですけれども、イエス様はその小さいものをしっかりと受け取ってくださり、主の計画の一部として主の栄光をその人を通して、そのものを通して表してくださる方であるから感謝いたします。しかし少年の弁当を見たとき、捧げ物を見たとき、群衆、弟子たちの最初の反応は どうだったでしょうか。しかし、こんなに大勢の人々では、それが何になりましょう。これが弟子たちの反応でした。5つのパンと2匹の魚で5000人を養おうとしている、当然のリアクション、反応だと思います。私は、小さい時、言葉に障害があり、うまく発音をすることができず、専門家にも見てもらったんですけれども、治らずに、それが恥ずかしくて、授業中は一切発言しないことにしていました。手を挙げるのは、なかったです。人前でできる限り喋らないようにして歩んできました。けれども、イエス様と出会って、イエス様のために生きると、決めたとき変わりました。御言葉を語りたいと思うようになりました。御言葉を伝えたいと思うようになりました。本当に主は、自分自身を見るときに本当に饒舌に喋れなかったり、聞き取りづらかったり、不十分さをいつも覚えますけれども、主はこのようなものの足りない捧げ物をも用いてくださる方であるから感謝いたします。今卓球の働きもさせていただいてますけれども、自分一応指導員資格取らせていただきましたけれども、全然うまくないんですね。中学時代やった程度で、大会でも入賞もしたことないぐらいの実力でした。でも教会のビジョンでスクールというのがあったんで、そこに捧げることを決めました。自分自身本当に葛藤がありましたし、苦しい部分もありましたけれども、本当に足りないものを捧げた時に、今こうして魂が導かれて救われて、その人が自分より上手くなり、子供たちを教えてくださっている姿を見て、本当に主は小さいものを用いてくださる方だなっていうのを思わせられます。ハーラフ、喜びつつ出ていくことが語られていますけれども、大田区という街を見るときに、また渋谷という街を見るならば、さらに私たちの全てが捧げられたとしても、しかし、こんな大勢の者の前では何になるんでしょうかというのが当然の意見だと思います。それが人間的な正しさです。今、コロナ禍において、本当にこの地にはたくさんの必要があります。皆さんの周りにもたくさんの叫びがあるかと思います。私たち自身を見るならば、本当にその必要を満たすことは到底できません。けれども、本当に私たちが、精一杯捧げるならば、それが量的にも質的にも至らなかったとしても、主の手に預けられるとき、主がそれを大きく祝福し、すべての人が満たされるように主の栄光を見せてくださるから感謝いたします。一人一人の小さき捧げ物を通して、それぞれの置かれている地に主がますます栄光を見せてくださると信じます。そして今月には任命式がありました。一人の人の捧げ物を通して、その群衆すべてが祝福を受けたんです。次世代の献身を通して、私たち群れ全員が祝福を受け取ることができるから感謝いたします。さらに言うならば、ディスカバリー、コロナ禍で子どもたちの奉仕をお休みしていましたけれども、12月から子どもたちも奉仕に入っていただく予定になっています。子どもたちの小さい捧げ物を通しても、主が子どもたちの献身を通しても、主が御国の働きを大きく推し進めてくださると信じ感謝いたします。最後に御言葉をお読みして、お祈りしたいと思います。じゃあ最後のスライド一緒に読み、 お祈りの時に入りたいと思います。皆さんで、信仰の宣言を持ってイエス様の言葉ですので告白し、祈りの時を持ちましょう。せーの、子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。アーメン。お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、今日あなたがこのように子供たち、神の子供たちを、私たちをこの場所に呼んでくださっていることを感謝いたします。そしてあふれる祝福を今日主よ懐に抱き、手を置き、私自身のために祝福を注いでくださっていることを主よ本当に感謝いたします。私たちの杯は溢れています。そして主はあなたに賛美できる恵み、また祈れる特権、御言葉を宣言できるこの祝福を感謝いたします。本当に主がしてくださったことすべてですけれども、私たち内側を見るならば何もお返しするものはありませんけれども、すべて主からいただいたものですけれども、主よ私たちの精一杯を捧げていきますので、主がそれを受け取り、あなたの探されている魂のために、今誰に叫んでよいのかわからない子供たちのために、親たちのために、イエス様を知らない魂たちのために、私たち教会を使ってください。この時を感謝し、この後の時間も主にお委ねし、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。